皆さんおはようございます、ペトロ牧師がですね、木曜日の日に入院をして、そして金曜日に生体検査をしてですね、腫瘍の細胞を取り出して、そして何なのかということを、がんなのかどうかですね、それを調べるというこの手術をしました。で、先生が言われて前日にですね、いろいろな事柄を説明してくださったんですけれども、先生が言われたのは、ゴンからの手術となります。そしてその手術はですね、午前から11時半とかですね、手術が前の方にこうされて、でその手術が終わってからになるので、何時からということは今前もっては分かりませんということでした。そしてこの手術に伴う危険っていうのはですね、いろいろあるっていうことを説明してくださったんですね。こう動いたら、この手術はすごくこう危険なので、すごいこう、なのでこう動いたらですね困るので、こう足を縛るっていうかですね、こう縛るんですけれども、こう取り出す時に、神経に触った時に足がですね、その縛ってるものをこう引きちぎるすごい力が出て、バネのようにビョーンと上がってしまうって、そういう方がたまにいるということでした。そしたらそこで手術してるわけですから、その手術がこう大変になってしまうということですね。それとか何て言うんですか、長時間こう同じ姿勢でいるので、血栓ができてですね、それが脳に飛んだら脳梗塞、この心臓に飛んだら心筋梗塞になる危険がありますっていうことでした。ですからこう白いストッキングを、薄いストッキングでこう足をですねビシッとこう血栓ができないようにするものを履きますとかですね、それからもう一つ、何かありましたけど忘れましたが、そのようにですね、手術に伴うこう危険性っていうことについてこういろいろ説明してくださいました。そして私たちはですね、11時までに来てくださいということで行ったらですね、私がもう10時20分ごろ15分ごろ家を出たんですけれども、その時にですね電話がかかってきて、午前中の手術になりましたということでした。で私は聞いてなかったのですね、ペトロ牧師のところに到着したらですね、午前中の手術になると言って、もうなんかいろいろな点滴をしたり、いろんなものなんか体に取り付けてですね、もうどんどん血圧も測ってですね、準備が進んでいるという感じでした。そしてですね、11時半になる少し前に看護師さんが来てですね、じゃあ手術しに行きましょうかという感じ で主人はですね、何か心臓の検査の時に、心臓のエコーを取った時にですね、何かすっごくこう緊張してしまって、普通は130いくらだったんですけど、血圧がです、もともと高血圧の傾向があって薬を飲んでいたんですけれども、なんか190まで上がってしまったらしいんですね。で私たちがこうあまり遅いので、検査のところまで行った時、もう耳も顔も真っ赤になっててですね、一体どうしたのっていう感じだったんです。なんかそれぐらいこう心臓のエコーを取るって、主人はですね、ペトロ牧師は病気に高血圧ぐらいで、あと時たま風邪をひくっていうことですね、大病を患うとか、何か手術をするとか、何かそういう病院に行くっていうことが本当になかったんですね。自分は健康だと思っていたんですね。ですから何か本当にこう緊張した時に、そんな風になんか190近くまで上がったらですね、危険じゃないですか。でもそれでですね、本当に祈りの課題をですね、祈りのミッションに送ってもらってですね、本当にこう手術の時に血圧が上がらないようにとか、その手術が守られるようにとか、いろいろな課題を挙げて祈っていただいたんですね。全国また海外の方々にもですね。そうしましたら、本当にペトロ牧師はその当日の朝はですね、全然 平成でですね、あ、じゃあ行ってくるねっていう感じで鴨志さんとこう行ってしまったんですね。で、私たちは待機室っていう談話室でもあるんですけれども、付き添いの方が食事をしたり少し待ってたりするところでですね、泉と二人でですね、本当にこうそのお部屋の端のところ行って二人でですね祈っていました。そしてですね、2時頃になったので私はちょっと廊下にこう出て歩いていたんですね。そしたらですね、こうなんか二人の男の先生と女の先生が来るのを見えたんですけど、私は別に誰だろうっていう感じですから、そしたらですね、その女の先生がですね、あ、大内さんって言って、もう満面の笑みでですね、もう喜びで輝いていてですね、ええっていう感じで、昨日の主治医ですって言って説明してくれた先生って思うほど別人のように変わっていて、もう本当に嬉しそうに喜んでいたんですね。そしてもう手術が終わりましたって、そしてですね、説明してくださったのはですね、男の先生だったんですけれども、若い感じの先生でした。で、3人のお医者さんが手術に当たったんですけれども、その先生が言われるには、突然手術室が開いたっていうんですね。いくつもこう手術室があるんですけれども、で、それで午前からの手術になりました。それはもう周りの先生がですね、2時ごろ終わったので、もうびっくりしてですね、驚いて、いや、早く終わってよかったねって喜んでくださったって、そういうことってありえない感じだったんですね。っていうのは、なんて言ったらいいんでしょうかね、午後からこう午前の手術がですね、ずっとかかって何時間もかかって、やっと終わって、それから手術をしてって言ったらですね、もう夜のですね、10時11時まで待って、そしてその頃に手術の結果報告をするっていうことはね、よくあることなんだそうです。ところが私たちはですね、突然手術室が空き、そして3時間4時間かかると言われていたその何ですか、手術がですね、2時間で終わってしまった。もうなんかスムーズにいったって言ったんですね。そしてそのペテロ牧師の背骨はですね、なんか写真を見たらなんかちょっと歪んでるって感じ。そして椎間板が下の方はくっついてるし、上の方はすごくあれなんですけど、ここから刺したいんですけどって。でもね、もしそれがうまくいかなかったら、こう椎間板もこう狭くなってるし、そこから麻酔をこう下半身にかけるんですけど、それがうまくいかなかったら全身麻酔になりますとも言われたんですね。ですから本当にその手術がスムーズにいってですね、そしてこれが取ったものですって言って、その検査したというか取り出したものがね、いくつかの4本5本の瓶の中にっていうか、こう何かに入れられてですね、そしてこれがそうですって見せてくれたんですね。もちろん電気で焼いて、そしてそういう器具を入れてですね、そして膀胱からそういう細胞を取るんですけれども、本当にそういうことでですね、本当に神様に感謝を捧げたいと思います。本当に群れの祈りっていうのがどんなに素晴らしいかを私たちは本当に覚えさせられました。朝の10時、15分ごろ出かけていてですね、そして夜 の10時11時までかかって待ち続けるっていうのも私たちも大変で、神様本当に 愛と憐みの方だなと思ったんですね。そしてペテロ牧師も本当にもうすごく痛かったって言ってましたけど、今はですね、その夜、その手術をしたその夜だけは絶対安静で頭も上げてはいけませんとかですね、それからもう動いたらいけません、歩くことなど全くできませんってもう言われてですね、そしてもう点滴で膀胱の中をこう洗い流すっていう感じとか、一日絶食ですし、こうなってたんですけれども、昨日の朝 はですね、土曜日の朝になったらですね、電話が来たんですけれども、で泉姉妹が午後から出かけていったんですけれども、あのもうご飯がね薄味ですごく美味しくてご飯食べれたんですね。そしてあのもうなんかね、だいぶ元気になっていたって。そしてね、でも土曜日の午後にはですね、もうリハビリが始まってて、歩いていたって歩けるようになっていたんですね。本当に神様がそのようにこう、夜、その手術した夜にはですね、痛みが出てきたとかですね、そうしたらもう本当にあの 痛くなってきたらそれは麻酔が切れたんだから、看護師さんにね、あの痛み止めを出してくださいって言ったらいいんだよとかですね、いろいろアドバイスしてあげてですね、そしたらあの本当にこう痛み止めの薬か何かを出されてですね、そしてまたあのなんか熱も出てきた、血圧も上がってきたって言ったんですけれども、それはあまりそんなに大したことはなくてですね、手術をしたんだからね、それはもう仕方がないよって、だから何か大変だったらもう看護師さんにを呼んで、そしてちゃんと処置してもらったらいいんだよっていう話をね、することができたわけですね。そんな風で本当に神様があの順調にですね、術後も回復を与えてくださっているということを本当に感謝しています。皆さんが本当に祈ってくださった、本当に多くの方々が祈っていますっていうふうにインターネットを通してですね励ましてくださって本当に感謝しています。この場を借りてですね、祈ってくださった皆様に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。そしてですね、この検査の結果はですね、10日から2週間の間に分かるっていうことです。そしてですね、それが何なのかということが分かってからですね、対応がいろいろなるということですね。本当にその肝細胞というかその腫瘍はですね、私は2回見たんですね。初めに行った総合病院ではもっとこうこの膀胱にあるその3センチぐらいというふうに言われたその肝細胞がですね、肝の腫瘍がですね、なんかすごく色がですね、もう赤だったり、なんかこうすごくこう原色のようななんか色で、すごいあの感じで、わあこれは癌だって素人の私はそう思ったんですね。そしてあのまたその取り方がちょっと狭かったからといって、あの大学病院で、あのどこまでこうその腫瘍がこうあの膀胱のこう筋肉のこのところまで行ってるっていう、そういうのをですね、あの撮って見た時、その木曜日に見たんですけども、その時は色がだいぶなんかこう違ってたので、写し方とか機械とかによるのかなと思ったんですけど、それでもですね、はっきりと何か赤いこう血管のような何かがこうついててですね、あの本当にこうだったんですけれども、皆さんは多くの方々がですね、あの本当にがん細胞が消滅してくださるようにと祈ってくださいって言いました。ですから本当に神様がですね、その細胞を取ってそしてあの検査するわけですけれども、本当に神様がそれを御心とされておられるならですね、本当にその細胞の取った細胞の中からもうがんはの細胞はなくなっているという神様の御業をですね、表してくださると信じています。それではですね、今日の御言葉、これはですね、あの本当にあのこの年この年度に与えられたこの御言葉です、実を言えば先週も同じ御言葉から語りました。でもですね、神様は私たちが悟るようにと言われていますから、その何度も私たちは聞いて、そして悟るということができたらと願っています。本当にあの私たちがこの前回もこうお話ししましたけれども、あの本当にこのイスラエル派遣でですね、あのオリーブ山からオリーブ山の上でですね、あの大きなこうホテルがあったら、その庭がですねあって、いつもそこで 本当に祈るんですね。そこでエルサレムの町旧市街に向かって、山ですから、オリーブ山高い、ちょっと高いからですね、そこからこう眼下に見下ろして、そしてこのエルサレムのために祈り、予言を語り、そしてその場所で、多くの方々がこう祈り込みをされているわけですね。そういうこのこうツアーに行く人たちはいろいろなところに、聖書が出てくるところ、イエス様がここでゲッセマネの祈りをしたんですよとか、いろんなところにこうツアーに出かけていくわけですけれども、オリーブ山で祈る人たちも分かれてですね、そこで祈っているという感じなんですけれども、秋元牧師が今回神様からこう示されて、そして、エルサレムに関する事柄を解き明かされたわけですね。それはこのエルサレムという今現存するそのイスラエルにあるこのエルサレムというこの神の都エルサレム、そして永遠のこの都、神様の御手がこう置かれているエルサレムという、そのエルサレムに関してですね、神様が解き明かしてくださいました、教えてくださったことがあったわけですね。で本当にエルサレムはですね、歴史的に何度もそのこの他のこの敵からのによって、またローマの国のによってですね、破壊され、燃やされ、そして何度も何度も破壊された町だったんですね。戦いがこう続いていたその町だったんです。なぜかそれはですね、敵がサタンがですね、本当にこの神の都を攻撃していく、それを破壊しようとして、もう神の御心がならないようにと、何度も何度もそういう歴史的な中で、旧約聖書の時代にも破壊されましたね。でも神様はですね、その都に神の都として神様はこれからですね、これから終わりの時代になって、本当に、観覧時代の7年間終わって、千年王国が始まって、そしてそれが終わって新天新地の世界が始まった時ですね、始まる時に神様は新しい聖なる都エルサレムを、この今私たちが目に見えるというかですね、イスラエル圏にいた人たちはそのエルサレムの街を見渡すことができるんですけれども、そこに2200キロの立方体の新しいこの聖なる都エルサレムがですね、このそこに降りてくるというふうに言われています。その都に私たちは入るものとして、この入る権利、イエス様を信じて従った人たちですね、その人たちは入る権利が与えられているんだということです。ですから私たちがイスラエル派遣に行った人たち、私はですね3回行かせていただきましたけれども、その度にオリーブ山に登ってですね、そしてそこからエルサレム町を見て祈りましたね。でそのエルサレムというその町はですね、本当にそこに神様のこの子羊と、それか神様と子羊の御座がそこに置かれる。そしてちょうどこれこうオリーブ山から見るとですね、金の黄金ドームがあるんです。あれはイスラム教の礼拝場なんですね。でもそこには神様のその本当にこのこれからの中ですね、第三神殿が作られるって言われているんですね。そしてその後にこの神殿神地になった時に、そこにこの新しいその聖なるエルサレムが、聖なるエルサレムがですね、本当にそこに降りてくる。そこに私たちは永遠に住まう、神と共に住む、そして神様のねその働きをしていくものになるということなんですね。 さらに神様はこれからですね、もっともっとそのところで永遠に私たち神と進むわけですけれども、ぼーっとしてですね、神様ただただこの永遠という世界の中で何をするんだろうって、何か心がワクワクしますね。この地上で神様に従って、そして神様に与えられたその賜物を用いて成していくというその働きはですね、永遠と結ばれているというか、永遠に継続されていくものであるということなんですね。ですから私たちはこの地上で生きているときにですね、どのように生きるのかって、それは明確にこう新しいその聖なる御エルサレムに住まうものとしてですね、私のなんていうんですか、その私たちが本当にこの地上で生きるその使命が何なのかということを、使命に生きるということがですね、もっと具体的にもっとこうはっきりと意識して歩む歩みはですね、本当に私たちを歩みを変えていくということですね。ですから本当にこのエルサレム、聖なる都エルサレムというのは、この天からですから、私たちがこの地上の生涯を全うしてですね、使命を全うして天に帰るっていうそのこと、そして聖なる都エルサレムが天から降りてきて、そして、永遠に神と共に住まうんだ、住むっていうその都に住むということは、本当にこの今のエルサレムとですね、本当にこう関係がある、そこにある、神様はこう神と子羊みんなが置かれるんだっていうそのことをですね、思いながらですね、この地上の歩み、それゆえに神様はこれからの歩みにおいてですね、本当にこの御言葉を聞いて、そして悟る者はこの30倍60倍100倍の実を結ぶっていうふうにこう語られたんですね。木原牧師がですね、この前先週ですね、語られていたそのメッセージを聞いていたらですね、そこに私たちの知らない証がありました。それは南牧師のすごいなんていうんですかね、ケンタッキーでですね、もう全然売り上げが伸びないその店に行って、そして伸びるようにしてくれって店長に言われてですね、って自分は行きたくないって思ったんですね、そんなところにね。でそしたらすごいなんか神様に祈ったらですね、行きなさいって言われた。だから従ったんですね。私たちが多くの実を結ぶためにですね、神様に聞き従うっていうことと、それから祈るってこととですね、本当に何て言うんですかね、そういうことを一歩一歩していかないといけないわけですけれども、まず南牧師は神様に、神様私は行くべきなんですか、行かないべきなんですかっていうふうに、行くべきなんでしょうかって言ったら、行きなさいって言われたからですね、ある意味仕方がなくっていうかですね、行ったらですね、南牧師は牧師だから、日曜日は土曜日や日曜日とか家計があったらですね、休まないといけないから、本当にフライドチキンを作るにはすごい実力があって、表彰されてなんか2位とか1位になった時もあったんですよね。それだから牧師だから私は店長にはなれませんって、いつも店長になってほしいって言われても店長にはなれないって断っていたんですね。でも自分の身分はアルバイトで、そしてそこにね、売り上げ伸ばすために来ましたって言ってもですね、何お前って感じですよね。そしてもうみんなにね、もう無視されたんですね。それが2ヶ月も、次は3ヶ月も続いたって。2ヶ月の時にはですね、もうその上の人がね、もうなんか一体お前を使わしたのになんでこんなんだってクレームがですね、 1年間に起こる普通起こる数がその異常に起こってて、そしてみんなこうあの注文をですねオーダーしても作ってくれないんですって。だから自分はですね注文を受けてそして職場作ってですねそしてはいどうぞって渡さないといけないんですね。誰もその南牧師のその言うことは聞かない。おはようございますって もうアルバイトの子までね無視してるんです。なぜかというと2人のね男性の人と夫人の人がですねもう あの人の言うことは聞くなって、みんなでそうやってやったんですね。ところがですねある時以前その一人の夫人がある時本当に困ってた時に助けてくれたという話は私聞きましたね。今日はですねそのもう一人のボスの男の人男性の人がですねお前は一体何なんだっていう感じでものすごいかって文句言われたんですって。アイドルタイムって言って面白いですねお客さんの来ない2時3時っていう時間帯があるそうですけれども、まあ、2時か3時か分かりませんがその時間帯いろいろ文句を言ってきた時にですねいろいろ答えてたらですねじゃあお前は何で牧師になったんだ何でクリスチャンだったんだって言ったからねいや僕は中学生の時に不登校になっていたんですって。それでその時にこうアメリカにマリンさんっていうその人のあれがあったのでそこに行った時に本当に帰られて学校行けるようになったんですって言ったんですって。でその男の男性の方はね不登校って言った時も黙ってしまったんですって。そしてねいつも南牧師が何か言ったらすぐ口挟んでねもうバンバン言ってくる人だったり黙って聞いたんです。そしてねポツンとね聞き終わってからねいやうちの子も全然この2年間家からねその部屋から出てこないんだ外に行くこともしないんだ出ていくことももう部屋の中に閉じこもりっぱなしになったと言ったんです。それでね南牧師はね牧師だからじゃあお祈りしましょうかってお祈りさせてくださいって言ったけどうんともすんとも言わなかったからじゃあお祈りさせていただきますってね心からこう祈ったんですって。そしてアーメンって、言って終わったんです。そしたらですね次その男性の方は仕事は休みだったんです。でもねお店にやってきてね南くん昨日祈ってもらったけどうちのね息子が外に出て行って出かけて行ったってそう言ったんです。で祈ってくれたからだとお祈りしてくれてありがとうって言ったんです。そこからですね本当にその人がですねもう南くんの言うことは何でも聞くようにってそして言ったんです。でその女の人もね本当にこう大変な時に手伝ってくれてそしてね私南くんのことを誤解してたかもしれないってそう言って変わったでしょ。そして次その人も変わったでしょ。そしたらですねもう売り上げがですねその時お店を回収するって話が出て半月休むっていうことになったんですって。そしたらねその出来事が起こってからその半月の間に売り上げが2倍になった。そしてねもうねなんかすごい感じでもうなんかすごいクレームが来たのにクレームは全然来なくなって次、まあ、なんとかカスタマっていう人がねお客さん装ってチェックしに来るのもね満点だったんです。そしてどんどんどんどんどんどんね上がっていく行ってある時話があったそうですね店長になってほしいって。それだからね南牧師はまた言ってきたと思ってねいや僕はってもうできないんですって言ったらいやもう日曜日休んでもいい自分で自由に主人を組んでくれそして用事のある時はカリスマ性がある時とか日曜日とかどか出かける時とかはもう自分でもうシフトを変えてちゃんとしてくれそしてねもう改選挙かそれも行ってもいいってだから もう店長になってほしいって言われて、そこでですね、店長になって、そしたらね、店長になったら正社員になるでしょ、社会保険がつくでしょ、そして次ボーナスももらえるのね、給料ももちろん良くなるでしょ。あそこの家はその時子供3人ね、どんどんどんどん成長しておきくね、今は4人目です。で本当に神様ね、逆転の勝利を与えてくださって、そして全国で3位の順位になったんでしょ、全部の子。そしてね、もう素晴らしいのはね、アルバイトの子が辞めなくなったって、離職率っていうのもね、そのお店全体の評価は、だから雰囲気が悪かったから、もうなんかアルバイトの子こんなとこ嫌だと思って辞めて、離職率高かったのに誰も辞めなくなった。そしてね、本当に素晴らしい。そしてね、3位になって上海だか香港に招かれて5日間素晴らしい表彰を受けに行ったんでしょ。そしたらレッドカーペットの上を歩いて表彰されて、美味しいご馳走をたくさん食べて、そして帰ってくることができたんでしょう。そして次はもうあそこはもう大丈夫だから、もう戻ってくれって言われたんです。そしてですね、戻る時にその2人のボスがね、もうみんな全員を集めてね、なんかね、送別会やろうって言ってくれて、全部取り仕切ってしてくれたんですって。でね、その、ボスの人たちがね、本当に南くんがここに来てくれて、本当にこのお店は変わってありがとうって女の人に言って、男の人もね、本当にこの店は変わったって、自分たちも変わったって言って、そしてね、もう本当に感謝してくれたんです。神様ね、こんな素晴らしいことを神様に聞いて、そして神様が来なさいって言われた時、本当に行って、そして1ヶ月の時は店長にね、もうどうしてお前こんな、お前はというかね、何なんだって、お前を売り上げ伸びるように使わしたのに、もう苦情は山ほど来るわ、売り上げはない、落ちるわ、もう最悪じゃないかって言われた時に、よっぽどね、ここにね、もう2人がみんなが自分を無視して何してってね、もうここまでね、言ってやろうって思ったんですって。でもね、それは神様がとどめ、もう言ってはいけないっていう風にとどめられたっていうのを感じるから、もうぐっとこらえて3ヶ月間耐えたんですね。本当にね、神様、そういうこともあったけど、神様に辛い、もう本当に言ってやりたいと思う、その時もぐっとこらえる助けを神様が与えてくれて、従ったら素晴らしい復活されたんですね。でもね、キアラ牧師は言われるんです、でもこれはまだこの10倍ぐらいだ、ね、もっと神様を神様に祈って聞き従って、そして従う時ね、もっと素晴らしいことを神様はね、30倍、60倍、100倍に神様はしてくださるんだよって、よとは言わなかったですけど、してくださるんですって、キャラ牧師は語られててですね、私は本当に感動しました。本当に神様がですね、この証はですね、本当にそのどんどん進展発展していくんだなって、本当に神様の御言葉を悟る、本当に聞いて、神様の御言葉を聞いて、そして悟って、そして従う時、私たちの人生にですね、その置かれた場所で神様素晴らしいことをしてくださるんだっていうことですね。そのことを覚えながらですね、さらにこの新しい年度、神様の素晴らしい御業を覚えながらですね、それを本当に信じてですね、神様の御言葉を悟ることができるように助けてくださいと祈りながら歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、感謝いたします。本当に南牧師の上になされたこの素晴らしい神様の栄光と御業は、私たちにも、神様、あなたは本当にエコひいきのなさらないお方ですから、私たちも同じように聞いて、悟って、信じて、そして従うなら、祈るなら、神様は私たちの人生に、この年においても、 神様、これからの人生においても豊かな実を結ばせてくださることをありがとうございます。このことを覚えながら、祈りながら神様に従っていけるように助けを与え、導いてください。イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。アレルヤを賛美してこれたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くは主、仰ぎ恋願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。